Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。
2024年8月21日水曜日のオープニングトークお聞きください。
今日は8月の21日水曜日ということで、今日もね、はい、ちょっと調べてました、いろいろと、今日はね、前にも言ってると思いますが、女子大生の日だそうですね。
あ、聞いたことあるね、
はい、女子大生、何か分かりますか、
はいはい、この日が、
はい、
語呂合わせじゃないね。
違いますね、合わされへん。女子大生の日
女子大が初めてできた。
違います。
あ、分かった、
はい、
女子大を初めて作った人の
1913年大正2年の今日が女子大生の日ということに、まあ、というかこの日は女子大生の日というふうには言ってないんですが、この8月21日に、まあ、ある出来事があったんで、今日が8月21日ですので、
ある出来事があった、
はい、女子大生の日にするという出来事があったんです。1913年、大正2年というのも、まあ、ある種ヒントかもわかりません。
はい、ハイカラさんが通る。
んん
近い、
な、近いとか遠いとか、 なんで女子大生の日か、理由はハイカラさんが通るわ。
ハイカラさんなんか袴着てて、
はい、袴、まあ、あんまり着るとは言わへんけどね、袴
履く、
はい、
うん、関係ない、
関係ないですね。
そうですか。
卒業の時にね、皆さんあんな格好してありますけどね。
そうそう、いやでも大正時代やから、はい、みんなそんな格好してはったやん、
はい、みんながやってたら今日は女子大生の日にはならんでしょうね。みんな初めてあの格好した日というのがあればね、まあそんなのがあってもいいか分かりませんけども、はい、大正時代やったらみんな普通にね、袴も履いてあったんじゃないんですか。
初めての女子大生が、
はい、うん、
生まれた日。
生まれんの？おにゃおにゃって、どういうことですか？
いやいや、あの初めての女子大生がいはって、うん、はい、女子大の日にしようっていう時に、はい、この日に生まれたからとか言って、
はじ、もう一遍ちゃんと整理して言ってください、はい、なんて、初めての
初めての女子大生
が何ですか？
生まれたんじゃないねんね。じゃあ
生まれるというのはどういうことです
か？誕生日、
誕生日、初めての女子大生の人のお誕生日ということです、
うんうん、
ちょっと複雑にしすぎですね、
はい、初めての女子大生が、
うん、3人いてありました。
3人、
はい、
入学した。こんな日に入学せえへんでしょ。う
ん、8月21日、
うん、8月21日、はい、うん、
入学の前に何がありますか？
あ、合格した。
そうです、そうです。
へえ、早いね、試験。
そうですね、今はまあ4月とかやけど、当時は違ってたんか分かりませんね。8月21日に、
はい、
大正2年ですね、
うんうん、
東北帝国大学、うんうん、まあ、今の東北大学ですね、はい、ここに、女子3人、
うん、
合格ということ。
あ、合格、
はい、それまで、まあ、あの大学に行くっていうのは男の人で、はい、
ね、
もう勉強も、まあ、もっと言うと、うん、まあ、ある種差別か分かりません。
そうよね、
はい、女の人はもう家の用事やっとけと、うん、男に使いなさいっていう、そういう風潮があって、
うん、
ですからもう勉強なんかする必要ないですと、うん、まあ、子育てに一生懸命ということで ね、お家の用事してあったんです、はい、
うんうん、
だけどそんな中この3人さん、
うん、はい、
大学に行ってお勉強したいということで、う
ん、
まあ、初めての女子大生誕生いうことですね、うんうん、
はい、
合格されたということです、うん、まあ、今やもう当たり前のようにね、皆さん大学行かれますけど、
う
ん、
そうそう、
僕らあの子供の時には大学出てる人まだまだ少なかったですからね、
うん、
はい、特に女の方はまだ、うん、まだそういう匂いが残ってました、
うん、
昭和35年、まあ、生まれですけど、うんうん、僕は子供の時
は、はい、
だから学校の先生は大学出ないとなれなかったんで、
うん、
学校の先生はとても尊敬されてる存在でした、
うん、
親が、うん、 大学出てる人っていうのは尊敬の眼差しで見てたんですね。まだ今はもう親御さんの方が学力上やったりする人がいっぱいいてありますんで、うん、ある種先生はやりづらいかもわかりません。
そうやね、
はい、昔はやっぱ先生というとね、うん、立派でもうおかしなことはしないでいて大学も出て頭がええ人っていうのが、まあ、学校の先生というイメージがあったから、うんうん、先生の言うことちゃんと聞いときなさい、
ね、
もう間違いないですっていうふうに親も言ってたんやけど、うん、最近はね、うん、親の方がしっかりしだして先生の方がやられそうになってますんでね、
はい、
はい、まあ女の人、まあ、今もまだまだね、はい、女の人と男の人をこう分けると、
うん、
まだ恵まれない部分がまだまだ
あるある、
いっぱいありますね、
はい、
まずお給料の面でもそうですよ ね
差が大きいね、
男女でこう分けるとね、うん、やっぱり平均月収で考えると、
うん、
女の人の方が安いです、
はい、
これもどないなとんねん話ですね、
うんうん、
もっともっとねこう政治の力がこう、こういうの後ろからバックアップしてね、うん、男女平等というんであれば、うん、ありとあらゆるところをね、
うん、
平
等に、政治家も少ない
もちろんもちろん政治家もね、
はい、
ただまあ手挙げてもらわないとね、
うん、
突然ありとるんですよ政治家なりっていうわけにいかへんのでねでただまあこれまた片方で意見があるんですよ、はい、男女というよりも、
うん、
やっぱりちゃんとそういう機能ちゃうな、なんていうの、うん、内容、
うん、
要するに政治家ということをちゃんと勉強して、
う
ん
う
ん、
あ、そりゃそう
だ、そういうやる人、優れた人ですね、そういう面で、
うん、
そういう人に、それはもう男女問わず優れた人になってほしい、
そうそう、それは本当
という、たまたまそれが男の人が多ければ男かもわからんけど、
うんう
ん、でも女の人が多ければ女の人いっぱいになるかわからんし、うん、という意見があって、
はい、
でもまた違う意見があって、
うんうん、
そんなん言ってたらいつまでたっても女の人出てこられへんねんと、
うん、
だからとにかくいっぺん女の人いっぺん入れよ、
うん、
でそこであかんかったらやめてもうたらええがなと、でまたそこで頑張ってもうたらさらにさらに伸びる、うん、とにかくいっぺん増やさなあかんでっていう意見もね、
うん、
まあ、これは人それぞれの
偉大もね、
はい、
あの女子の方がちょっと
そうそうです、
あの落とされるのが多かったとかいうのがニュースになりましたね。 あれはひどいなと思って、
あれはもう完全同じ点取ってても男の方取ってたよね、
すごい、あれは
ちょっとびっくりしましたね、
この時代にあって、
そうそうそう、ね、まだ案内してるというのが
本当に
多分やっぱりまだそういうなんか、うん、名残があるんでしょ、うん、
あとやっぱり子供産まはったりね、その後辞めちゃったりってことがあったら、はい、あのやっぱり損失っていうんじゃないけど、 そのことを考えてるっていうの、
辞められるとちょっと辛いっていうのがあるから、
それなら、それと辛いわ、
まあ、だから辞めなくても、
うん、
で今やもう男の人でも産休で休まはりますよね、だからそういうのは
もう
同じようにしていけば男も女も関係ないということで、はい、
本当に
優秀な人は、うん、より優れた人たちを集まって、
うん、
あの特に命かかってますからね、お医者さんなんか、
はい、うん、
まあ、そういう方々が集まってもうたらいいと思います、
はい、
まあ、政治家もそうですね、
うんうん、
今もうね次の総理は誰だ、ね、総裁は誰だ言うて、
そうそう、すごい予算であるね、
11人ぐらいの人名前が上がってますね、
まあ、まだ確定じゃないけど
今4人ほど確定しましたかね、確かね、
はい、
昨日小泉進次郎さんが出ますいうふうにね、
あ、うん、まあ、言ってはんのはね、
はい、言ってはります、
うん、
まあ、ただこれ推薦が20人あの必要ですから、
そうそう、うん、
あの全員が20名全員取れるとは、うん、あの無理ですと、
うん、
必ずこの中で誰かが出られなくなるでしょうとは言ってあります、だからまあ11人うわーって言ってはるけど、まあ、半分出てこれと、あと同じ派閥から出てこられたり ね、
はい、うん、これがちょっとわからないね、
わからないですね、
まだ何になるかは、
まあ、いやまあ出るということは一応20名、うん、あの確保した人たちですから、
うんうん、
はい、
その人たちはね、
その人たち、後の人たちは今途中なの か、
うん、かんないからね、
これからなのかね、はい、ちょっとわかりませんけど、うんうん、まあ、一応名前はね、
はい、
上がってます、
うん、
はい、で人気もねこの人があるとか、うん、この人がない、政治家にはこの人人気ないけど、国民の中ではこの人が人気あるとか ねでまたそこにはあの政治家の人たちもね、
う
ん、議員にならないと、
そうそう、
まあ、これ多分解散しますから、おそらくね、うん、解散した時にもっぺん選挙あります、
うん、
その時にねリーダーが、まあ、総裁ですね、うん、あ、頼ないリーダーやったら、うん、自分たちあの議員になれない可能性あるんで、
うん、あと国民に人気のあるね、
そうそう、だからそういうのを考えるとね、
はい、
本当に向いた人にあの推薦してんのかなとか思うよね、
う
ん、自分たちの保身のためにね、
う
ん、まあ、いろいろ、まあ、これは考えようですよ、そんなことないですっていう人もいてあるか分からんけど、
人気ばっかりに頼らないでほしいな、
そうですね、
はい、
まあ、だけど討論も言うとね、
うん、
まあ、だから我々も悪いんですよ、
そうよね、
そうですよ、
分からんまま、ね、
一票を持ってるのは我々ですからね、
うん、
この一票を持ってる一票を人気のあるからこの人にやろうとかね、そうじゃなく本当は中身ちゃんと聞いて本当は一票入れるべきなんですけど、うん、なかなかね、うん、皆さん難しいところ
で ね、
はい、で今日はその女子大生の日ですね、
はい、
あと、献血の日ということでもあるそうです。
献血、
献血ですね、はい、もう献血も多分もう僕ら行かねえのかな、年齢的に、
まだ行けたんちゃ
う、年齢的に確かあった、もうこれ以上は無理だという年齢があったと思います、ね、もうジェットコースターも乗られへんなるし献血も行かれへんなるし、ね、
ジェットコースター乗りにくい私、年齢
行くっていうのはね、できなくなることがたくさん増えてくるのがね、はい、ちょっと寂しいなと思いますけども、まあ献血皆さんね、はい、ちょいちょい街の中でね、献血お願いしますってね、大きなバスが献血って書いてね、やってありますんで、まあ、はい、可能な方はぜひ献血してください、はい、でなぜ今日かと言いますと、1964年昭和39年ですね、の今日、全ての輸血用の血液、まあ、いわゆる血ですね、これを献血によって賄いますと、ということが決められたそうです、それまでは血はね売ってたそうです、
あ、そう、
個人的にね、
個人が、
はい、はあ、血を売るというかね、売血、なんか言い方あったと思うね、はい、なんかそういう売って、まあ、お金もらえるんですよ、だから、苦しい人なんかはね、血売ってお金持って、
まあ、
生活にしてたかもわからない、まあ、ひょっとしたら当時やからね、掛け事に使ってた人もいるかもわからんけどね、はい、まあでもとにかくそういうものをもうやめましょうと、全て献血で、賄っていきますということを決めはった日ですね、はい、で今日が献血の日だそうです。あとパーフェクトの日のもありました、
パーフェクト、
パーフェクト、なんかわかりますか、これは、
これはわかった、
わかりました、
語呂合わせで、はい、8をパーと呼んで、はい、2をフェ、
なんで2がフェなの、
フーやフ、
フ、
うん、
パーフ、
パーフ、で、でちっちゃいエクついて、トーは10でパーフェクト、
違います、
違うの、オータールよこれ、
違います、オテナオテナ、違います、もっとちゃんとした理由があります、
ああ語呂合わせじゃないの、
じゃないです、一言も言うてない、あなたが勝手に、あ、これ分かる分かる、パーフェクト、あ、8月のパー、そうそうそう、フェクちゃうなとか思いなが
ら、フーよ、
あ、フーね、
はい、2をフーと呼んで、
違います、
10をトーって呼んで、うまいことはまったのに、
まあ、それでもいいと思いますよ、まあ、無理からやったらね、それでもいいんですけど、それは出てなかったです、はい、
パーフェクト、
パーフェクトの日、
誰かが
、それの誰かが大事なんです、
誰かが大事、
これが大事です、日だけ言うとくね、1970年、もうこの世に生まれてます、
あ、
昭和45年
オリンピック
の、今日ですね、
オリンピック関係ある、
パーフェクトですから、オリンピックではあんまりパーフェクト
って、あ、分かった、
はい、何ですか、
これ
な、どうなんです
か、ボーリング、
そうです、
のパーフェクトを、はい、中山律子さんが出した、
はい、正解です、
よすごい、
ですごいって語呂合わせ言ってたよ、8月パーフェクト2でとか言って
何うまいことハマったんよ、
プロボーラーのね、この方もうめちゃくちゃ僕らの時代はボーリングの火付け役のブームを作った人でもあると思う、
ね、中山律子また歌があってね、
ね、でこれが、まあ、1970年、昭和45年ですんで、はい、僕は10歳だったんですけど、まあ、ボーリングがバーッと流行りつつ
人気でしたね、は
い、で中学ぐらいになった時にもまだ流行ってましてね、その後いろんな後輩のプロボーラーの、はい、で女子プロというね、プロボーラーの方がミニスカートで ね、バーッと投げ張って、はい、見えそうで見えへんやつですね、
そうそう、
もう中学ぐらいになるとちょっと色気ついてますから、
もうそれに興奮すんの、
興奮はしませんけどね、見えんのちゃうかっていう、それはちょっと
見えてくれとか思って
見えてくれというか見えるかなっていうそういう思いでね、テレビこうかじりついててほんでだんだんそこからボーリングいうのも面白いんやろな思って、自分でもやりだして、
お声さんすごいやってたん、ね、
やってました、
マイシューズマイボール持ってたんでしょ、はい、すごいね、
バッグに入れてね、あの自転車に積んで行ってました、
すごい、はい、お金もかかるやん、
お金かかりますよ、
ね、まあ、安かったけど、
あのバイトしてましたからね、
あ、そう、はい、高校の時、
中学の時です、
中学でバイトしてたんや、
牛乳配達して、
あ、そうかそうか、はいはい、それは生活費にしてたんじゃないの、違う、
小遣いにしてました、なんやの、なん生活費のうちそんな困ってないです、
そんな困ってないの、
親が働いてますから、
そんな困ってて牛乳配達してる思ってたわ、
違います、困ってやってるんじゃなく小遣い欲しいさ
んが、ね、そう
です、だから自分のもんばかり買ってました、
そうなの、
なん、や思ってんのうち、
ちょっともう貧しか
った。貧しいよ。貧しいけども別にその食うに困ってた、あの家じゃない。
そうなんや。
お父ちゃんちゃんと働いてましたからね。
ごめんごめん、勘違いしてた、
今まで。何年勘違いしとんの。ね、まあとにかくね、それで、あの、腕時計買いました。
ね、言ってたね。
成功の腕時計ですね。はいはい、あの自動巻きのやつで、ビュンビュンやつですね。ね、
うん、私もあの、
私の話は結構です。
もうあの、
今ちょっと軽く気分悪いから、あなた話聞く余裕ないですよ。
はい、ミッキーの時計
ボーリングのボールとかね、あとシューズとか、うん、そういうのもね全部ボーリング場に売ってましたんで、
あ、そうなんや、
はい、まあ、そんなに高かったかな、当時はそんな高い印象なかった。アルバイトちょっとしてたらできるぐらいの値段だった、
うん、私あんまりボーリング行かへんかったから、
行かへんやったらもう黙って聞いてくださいね。で、まあそういうのでボーリング場で作ってもうて、
はいはい、
ですぐその日にできへんのですよ、まあ、手のサイズとか
合わせて
で重さどれでいきますかとか、
はい、すごいすごい、
でそれでやってもうて、うん、あのフック要するにカーブね、
うん、
カーブかけたいから、かっこやろ、プロボーラーのボールってギューン曲がるやん、
かっこよかった、
あれが
したかった
したかったんや。でボーリング場のボールはフック用のボールじゃないんで、あのつまり指の穴の位置が違うんですよ、ボーリング場のボールは、
うんうん、
昔はね、今はひょっとしたら両方ともにあるのかもわかりませんけど、はい、昔はもう普通用のボール、うん、あのボーリングのボールばかりだったんで、うん、フック用いうのは、うん、あの指どの指使うかわかりますよね、
親指中指と小指
どんな鳴き方してる、親指中指小指、
親指、
うん、
人差し指中指、
中指、
うん、
違います、
手つりそうやね、手つり、
もう何も持ってんのつってね、
親指中指薬指、
そうです、
これやな、
はい、はい、これやな、偉そうにしてるけど、2回間違ってますからね。親指しか持てんかったからね。まあ、とにかく中指と薬指に。
はいはい、
で、中指と薬指は、うん、まあ、上の方に2つ空いてある。で、親指は下に1個空いてる。
そうやったね。それ分かる。
それ分かるでしょ、
うん。
で、この幅がな、ボーリング場に置いてる、うん、まあ、既存のボールは、比較的、うん、まあ、狭いというか、幅がないんですけど、うん、フックボールは、ちょっと距離があるんです。
う
ん、
あ、そう。
だから、幅、親指がぐっと後ろの方に来るんですよ。
はいはい。
そうすると投げるときにまず親指が外れるんですよ。
あ、そうやね、
で外れて中指と、薬指の第一関節がまあ引っかかってますから、それを先でプンと引っ掛けると、
なるほど、
ぐるぐるぐるぐるっと回ってバーンと避け弾くというね、
はいはい、
ところがこれが難しいね、うん、やっぱ中学生ぐらいの子供は、はい、
でもそれにしてもらったの、
それにしてもらいました、
すごいな、
ほんで手首ゴッと痛めてますちゃんと習ってへんのに無理するから ね、
そらそね、
中学生ごときがね、
はい、すごいすごい、でも
それで持ってたけどね、うん、もうボウリング場に置いてるのでやってました持っていくねんけどね、もう手首痛なるんです
よ、そうやと思うわ、結構負担かかると思う、
重たかったんでね、
うん、中学生ぐらいでまだ体もちっちゃいしね、
ちっちゃいしね、で、まあ、でも13ポンドぐらいのを使ってたと思います、
うん、重いのそれは、
まあまあ重いと思う、
そうやね、はい、私6ぐらいかな
紙風船みたいな
一番軽いの、
とにかくまあそんなんでやっててね、
うんうん、
でまあパーフェクト、
はい、
何点かご存知ですね、パーフェクト、
うん、200点、
違いますね、
180、
何やその180、
120、
違います、
150、
違います、
100、
違います、どんどん減ってるやん
あ、220、
違います、
250、
違います、
300、
はい、正解です、
あ、そうな、
パーフェクトになると300点、
そんな
出る
の、
そんな出ます、
あのパーフェクトの手前の全部合うやつ、
全部合うやつ、
クリアじゃなくて
ストライク、
ストライ
ク、スペア、
スペア、
うん、何を尋ねてるか分からへん、
パーフェクトになる前のでも全部いけたみたいなのあるでしょ何
あの全部で10回あるんですよ、
あ、10回ね、
1、2、3、4、5、6、7、8、
パーフェクトは
で10のとこだけ3回連続ストライク取って、
う
ん、あとは2回しか投げられへんの、
ね、あ、そうかそうか、
でも10フレ、
あ、その3回がやれたのがパーフェクト、
違います、全部ストライクがパーフェクトです、
おお、それすごいね、
はい、
それがパーフェクト、
そうです、つまり、うん、最後は3回ストライク 10フレはね、
うんうんうん、
ということは、うん、9回まずストライク取って、うん、最後3回連続、うん、
はいはい、
9、10、11、12回でストライク取ったら確か300点になるような計算の仕方があるんで、
は
い、これはもうなかなか取れないんです、
すごいね、
はい、
それを取らはったん、
取らはった
ん、ああ、律子さんすごいね、
素晴らしいね、まあ、そこで今日がパーフェクトの日だそうです、はい、今日もどうぞよろしくお願いします、
お願いします、皆さんからのメッセージお待ちしております、 Eメールは ほか、アットマーク、kbs.kyoto です。hoka、アットマーク、kbs.kyoto です。
笑福亭公平の、
ほっかほかラジオ